Welcome to podcast
KBS from Kyoto.
超不定公平の
ほっかほかラジオ。
1週間のオープニングトークの中からスタッフ一番のおすすめをポッドキャストでお届けします。2025年6月12日木曜日のオープニングトークお聞きください。
で今日は6月の12日で気温も今言いましたように、もう23度に近いです、うん、で日中は中村さん、
はい、
せっかく持ってはったのに僕はったからね言うんかな思って待ってたら一向に言わへんからどれになってんのかなので髪置き出したから、
ね、はいはい、はい、今日は京都府、27度予想です。
じゃあもう夏日ですね。
昨日が 24.4 度ですから昨日と比べると、
それはそうです、
3度近く。
昨日雨ずっと降ってましたから、ね、それはそこまで上がらなかったでしょう、
はい。他は舞鶴は25度で昨日 24.1 度、はい、昨日と大きく変わらないですね舞、ね、鶴は、は
い、ただまあ何べんも言いますが、うん、雨降らん分ねお日さん出るとムシムシと下に
そうですね、
水分がね溜まってるのが上へぐーっと上がってきておりますんで、はい、それが心地悪いですね、
はい。
熱中症も今日も考えられますので、
はい、
十分水分補給しながら、
ね、
であんまりムシムシするんやったら除湿にしてでもね、部屋の中はこうさっぱりしちゃった方がいいと思う、
はい、
一旦熱こう動いてこもっても湿度が高いと放出しないそうですから、膜みたいな反応かな体の上に一周ペチャーっと、
うん、
汗乾かないでしょ、
うん、
乾かないことがペチャーっとしてますから、
ね、ペチャーっとしてるわ。
乾く時にこう体温も一緒に持っていってくれるそうですね、
うん、
その効果が少ないらしいです。
はは、
だから特に年変わるとね、その辺の感覚も鈍るそうですので、熱中症いうことも考えられますから、どうぞ気をつけてください、
気をつけてください、
まあ、真夏の、ね、35度も40度近い時なんかはねもう熱中症本当怖いですけど、まあ、この辺は特に油断するんで、ひょっとするとですよ、まあ、若い方はまあ、ね、そこまで神経質にならんでええと思うんですが、ちょっと年かかった人はね、もうセンサーがもう壊れてるそうです、理由になってるそうです
ので、
はい、暑くなく喉も乾かないそうです。でこれが厄介なんやって、
はい、
暑くないけど本当は暑い、喉乾いてないようやけど本当は喉乾いてるんで、それが分からないそうです
困ったもん
やね、困ったもんなんですね、はい、でそのままパタッと倒れるということがあるんで、水分補給は喉が渇いてなくてももうチビチビでいいんでね、
チビチビね、
はい、ただ緑茶はね、まあ利尿作用が強いんで、
ね、
あんまり水分補給には適してないそうです、
お水がいいね、
まあ、お水がいい、麦茶はいいそうです。
あ、そうね、はい、お茶でもね、
同じお茶でも玄米茶麦茶ですか、
はい、
こっちの方が緑茶よりかまだいい、
玄米茶も緑茶に入るんちゃ
う、まあ、でもまだ、
まして
緑茶よりか利尿作用というか効果が少ないんじゃないですか、
でも玄米茶も煎茶ちゃうの、
まあ、お茶って大体ね、み
ん
な同じですからね、お茶の葉っぱから、まあ、麦茶は麦ですけど、
緑茶に玄米のなんか実が入ってるのが玄米茶ったら緑茶の作用あるんちゃう、
はいはい、あるんです、だから言いましたやんか、ない言ってないの、マシですって言ってね、だから緑茶のね渋いのが好きいう人多いですけど、そっちよりもまだね、どうせ飲むなら、いやいやもうお茶好きやねんって言うんやったら、まあ、よりそっちのよりの方がまだいいですよ、
番茶ほうじ茶いいんじゃないかな、
番茶もほうじ茶もね、いいんですけど、まあでもね、お茶より今言うより本当はね水分、水がいいそうです、
はい、
でも水はね、おいしないもん、やっぱお茶の方がうまいやんかな、これはわかるわな、ちょっと休憩紹介って白湯飲んでてもな、
そう
やろ、やっぱちょっとお茶欲しいやんか、
もう意識するしかしょうがないけど ね、
そうなるとまあよりね利尿効果の少ないお茶で、何でもかんでもなあかんあかん言うんじゃなくな、
そうやね、それもちょっともうしんどなるよ ね、
70、80なってな、あれダメですこれダメですって言うよりもあかんねんけども、あかんなかならこれならまだええで言うのを選んだらええやんか、そやろ、人生、まあ、寿命ね、まあ、平均ですよ、女の方で87ぐらいですか、男で80ちょい1、2、そうでしょ、でもうそれぐらいの年近づいてんのにあれもあかんこれもあかん言ってな、
嫌になってくるよね、
そうやん、そんなギスギスした生活よりもね、なんとの、まあ、あかんものが多分心地よかったり、美味しかったりするやん か、だからそれは僕の意見じゃない、先生がそういう先生がいてはってね、
煎茶は良くないね、
まあ、お茶じゃなくてそういう考え方があまりよろしくないですよと、逆にストレス溜まって、
あ、そうそう、ね、
若い時でまだ寿命が長い人たちは、まあね、体も大事にしてくださいと、 でも80も90になってきたら、お父さんやめてください、これも体に悪いから
ばっかりは嫌やね、
もうええやんっていうね、うん、そういう考え方の方がそうでしょ
親に対して結構そう思う
残りの人生考えた時にな、うん、厳しい、これもダメあれもダメ、
うん、好きにしいっていう、
いくつまで生きるつもりやね話なんか、そうでしょ、200歳ぐらいまで生きられんやったらな、うん、それはまあ90とか100ぐらいでもこれしょあしょってなるけど、もういいんじゃないですかっていう先生がいたんで、
うんうん
でそういう考え方の方がむしろね、うん、長生きしますよって、うん、ストレス溜まらへんから、
でもストレス溜まらないとその健康にいいことを取り入れることがまた良しと思ってたらそれはストレスならないよね、
それが楽しいとかね、うん、いい人はいいんですよ、はい、そうじゃなくてお医者さんから、
うんうん、
あの塩分、ね、塩分これダメ、甘いもダメ、これもダメ、あれもダメっていっぱい言われるやん、うん、年とともに、
ね、
だからもうそれってどうなのっていう先生がいたんだよね、うん、やっぱりそれよりもある程度ちょっと緩めて、
うん、
まあその寿命ある程度まで、ね、こんなん言ってたら誤解招くけどまあまあ生きてきたらええやんそやろと僕思うんですよ本当に、あの備えにな、
うん、
じゃあもう150まで人間の体って本当にちゃんと使えば、うん、120、30ぐらいまで普通に生きられるそうなんですよ、
うんうんね、
だけどやっぱり人間ではどっかでこうね、あの悪いことしとんのやろな、うん、体に対して、
うん、そうするとや
っぱり100まで生きようもってなかなかやっぱ難しい、
はい、
まあ、それでも100歳の方いっぱいいたりますからね、
そ う, そ, う
そ, うそうなんですよ、
気をつけてたかどうか分からないけどね、
分からないよ、その人たち聞いたら、いや今でももう毎日コーヒー飲んでますとか、タバコ吸ってますとかね、
うん、
そんな人もいてあるやんか、
うんうん、
ね、タバコダメってよう言われるやん、
うん、
さっきタバコ好きやねんもんと、うん、ほなもうやめさせて、
うん、
苦しい思いさして、
うん、
ああもうタバコ吸いたい、タバコ吸いたいいう90歳の人と、
うん、
ね、もう90でももうバンバンバンものすごい吸いながら長生きしましたよ、
うん、
いたかったらどっちが幸せ
その人に聞いてみな、分からんけど、
ね、幸せやでやっぱりね、うん、あれもあかん、これもあかんじゃのうってね、
はい、
そういう生き方の方がいいと思いますよという考え方の先生もいたり、
ね、
もうい
ろいろや、
まあいろいろですね、うん、まあただ僕はそっち派なんですよ、
うんうん、
でも中には何言うてんの、うん、そんなもんあかんあかん、そんなもんちょっとでもな、たとえ1日でも 1時間でも長生きしてほしいね、
うん、
だからもうちゃんと厳しくしてくださいっていう人もいたるから、
うんうん、
それはもうその方々の考え方ですけど、ね、はい、僕はもうどっちか言うとね、ゆる、
う
ん、く
楽しく結構きっちりやってる気するけどな、うん、私から見たら、
まあ、今はね、
うんうん、
今はです、今はまだ現役で働いてますから、
もっと年いったらってこと、
そうですそうです、もうそこまでいったら、
そうそう、
もう70後半80ぐらいになってきたら、
うん、
もうそんなあの自分に厳しくじゃなくてね、
うん、
今はね、
うん、
あの僕だけじゃないからです今はね、自分のことならいいんですけど僕だけじゃないでしょ、
うん、
仕事もこれね、
はい、
倒れたら困らはるやん、
そうそう、みんな困るよ、
そうでしょ、
うん、
じゃあ倒れようにせなあかんなとかね、
そうそう、
で自分も生きていかなあかんやん、
な
だからまあ なんとなく話してね、
うん、
で気に入ってやってるからやったらしんどいで、邪魔くさいで、
うん、
ほんまに、
そうそう、糖質控えてる
な、邪魔くさいよ、自分で思うも邪魔くさいなっていつも思いながら生きてますよ、
うんうんうん、
もっと楽に生きたいやんか、
はい、
なだけど
私がなんかやってるその健康にいいことやってるのあんま邪魔くさいと思わへんのよ、
そうですか、
うん、意外と
その
ものすごい邪魔くさがりやろに、
その割になんか言ったらめんどくさそうな顔してるやんか、
だからめんどくさいと思うこといっぱいあるんやけど、はいはい、健康にいいと思ったら
これは何やってんの、健康にいいこと、
うんと、なんかおいしい、あ、お水を、さっきのじゃない、はい、お水を飲むように心がけるとか、
そない邪魔くさいない
で発酵ジュースを作ってはい、はい、発酵ジュースを朝晩飲むとか、
あ、まあそれはちょっと邪魔くさいね、自分で作るんでしょ、
それも測ってしてるの、
そう、それはちょっと邪魔くさい、
ね、うん、は
い、
そのお水この量で発酵ジュースこの量とか、
水のものはもう完全にこうできてるのしまいから、
ね、うん、でもお水もその一日このぐらい飲もうとか、
はいはい、
うん、そんなん結構やってんの、
まあ、それはまあ飲むのはな、
うん、でその
ま、どうってことない、
うん、
ただ発酵ジュース、
うん、
それ作るのはちょっと邪魔くさい、
そうそう
そ
う、
それそれだけど、そないにあれやんか、毎日毎日作れへんのやろ、
もうなんかまとめて作ったから今は溜まってる、冷蔵庫の中いっぱい、
分かってる分かってる、そんなんじゃなくて、うん、どれぐらいに1回に作るの、
発酵ジュースは何すか、1回まとめて作ったのよ、
だからどれぐらいに1回作るの、
どのぐらいに1回か分かんないけど、
1回作ったら1月ぐらいあんの、
あるね、
そうやろ、
1月あるっていうのをもう6個ぐらい作ったんよ、
そのもう半年やろ、
それかその6個作るのなんか混ぜなあかんかったから、はい、1日10回ぐらいとか混ぜなあかんかったから、
それ何で作ってどこにどういたの、
フルーツを フルーツを発酵させるから、まあ、
フルーツは分かった
けど、瓶みたいなもんです。
大きな瓶な
の。そうそう、大きな瓶に。
それ何個作ったの、瓶が
6つ作ったの。6つ
ね。どこ行ったの。
ほんでそれをもう今もう瓶も3ヶ月ぐらいずっと振らなあかんって。
だから人の質問に答えてどこ行ったの。
今冷蔵庫。
冷蔵庫全部入んの、うん、冷蔵庫に
今入れてます。
全部入んの、うん、大きい瓶やけど6つとも入んの。
大きい瓶からもうだから発酵ジュースになったものはペットボトル2本分ぐらいができるんだ、一つの瓶で。それを6個作ったから、あの500ミリの。
ちょっと話ちょっと整理してください。あのフルーツを発酵さすのはどれぐらいの、どんな瓶で、どんな業かなんか。
とね、1リットル
ぐらいの瓶
か。1.5 リットルぐらいの、
まあ、瓶に、まあ、いろんなフルーツ入れて、
プラスチックの瓶のところに、
まあ、
フルーツとお砂糖を入れて、
まあ、発酵さすのやろ。
ね、毎日振んねん、
それを。まあ、分かった、うん、ほんでその振ってそれができたら、うん、それを今度ペットボトルに移すの。
ペットボトルに移す。3ヶ月だから振って、ほんでそれをペットボトルに移して、
で飲むときはどうやって飲むの。
飲むときはだからお水とその発酵ジュースと割って飲んでます。んん
ほんで1個 の, そのフルーツで発酵さすときの大きな瓶があんねやろ、うんうんうん、これは今6つぐらい作ってるのかい。
6つ使ったから、それをもう3ヶ月振って出来上がったから、
いやもうそう勝手に話進めないでなるな。 6つ作るわけやろ。 それをまあ振らなあかんのも分かったから、うん、でそれがある程度発酵したら
もう3ヶ月出来上がって、
量が減んの。
そうそう、まあ、それが量が減る。
でペットボトルに移す言うてたからやな、
うん、
それを量減るからペットボトルに今度移すんやろ、
うん、そうそう。
でないとそのままの量そのまま持っていこうもと大きいペットボトルいるもんね、
うんうんうん、
500ぐらいのペットボトルにそれを、
うん、2本ぐらいできた。
でそれで 6つの大きな瓶がペットボトル2本ぐらいな
ん
の、
うんうん、1つの瓶が2本ぐらい。
ああ1つの瓶、うん、どうだ1リットルやな。
そうそうそうそう。
で大きな瓶は何リットルぐらい入んの。
1.5 とかかな。あ、ほんなら5かな、
まあ、1.5 やから、まあ、0.5 分ぐらい減るわけや、
うんうんうん、
でそれを、まあ、ペットボトルの分に、うん、日本に分けると1リットルやから、
うんうんうん、
ほなら 6個作るいうことは12本のペットボトルになるいうことやね、うん、ううとやね、ざっくり言うとな、
うんうん、
でそれを1回作るとどれぐらい持つの、はい、12本のペットボトルは。
12本は分かる。あれば、まあ、なしか2本が1ヶ月ぐらい持つん違うかな。
2本で1ヶ月、
うんうん、
ということはもう半年ぐらいは。
そうやね。
で1回作った半年ぐらいは持ついうことだ、
うん、6個作ったらね。
6個作ったらね、
うん、1個やったら1ヶ月。
え、6個作ってんのやろ。
そうそう、
そうやろ。
もう今だいぶ飲んだけど。
そうやろ、ね、うん、混ぜんのもそないにあのなんかものすごく振り回すザーバザーバザーバ。
そうそう、振るのを最初のうちは30回。
あ、そんなやるの。
1週間ぐらいは。その後は3ヶ月間ずっと毎日ぐらいなんかね。
毎日そんな
やな。そうそうそう。
でそれ6個あったらものすごい捨てなあかんわけ、
うんうん、
なるほど。それはちょっと邪魔くさいわ。それ邪魔くさいわ、
うん、
まあでも半年やんか、
うん、
あ、いっぺん作ればほんなら、ね、うん、2回そういう作業せなあかんことやな、作るというね、うん、
まあ、それを
作るのは ずっとするなあかんわ
け。そうそうそう。
なるほどなるほど、
うん、
これはまあ邪魔くさいですね、
はい、
まあ、邪魔くさいっていうことを、
うん、
あんまり
楽しんで
ね、
楽
しんでね、それはもうそれでやれはったらいいと思います、
はい、
それはもう好きやったらね。
そう、邪魔くさがりやないけど意外と健康にいいとか思ったらやれるタイプ。
その割に、うん、病気してあります。本当にそれはもうあの人それぞれなんぼやろうがね、
免疫力弱いんでね、元々が
いろんな菌持ってきありますからね。僕はもう何にもしてません。
いいよね。
僕だいぶサプリが多いです。僕はね、
うん、サプリも飲んでるよ、もちろん
サプリぐらいです。あとはもう特別なことは何もしてないです、
うんうんうん、
まあ、あのそれでもね、そんなに大きな病気も今のところは
ね
することもなく、
はい、
なんとなく生きてます。
ウイルスに強いよね、
まあ、そうですね、たまたまなのか、まあね、環境がそうなったのかよく分かりませんが、
うん、
まあ、人より風邪もひきにくいし、
ね、
インフルエンザもそうですし、
本当に、
まあ、予防注射とね、接種は言ってますけども、
うん、
まあでもそれでもね、
うん、
もうやらんでええんちゃうかなとかちょっと思う時もありますけど、
うんうん、
やらんとこ思った途端にかかりそうな気がしてね、
う
ん、だからまあ今のところね、
うん、
同じようなペースでずっと、ね、
大丈夫そうよ。
年に1回は健康診断も行きますしね
、はい、
次に1回血液検査も行ってますし、
うん、
検査はちゃんとするようにして、
はいはい、してる、はい、私も
それはねせなあかんな思ってますんでね、
うん、
でこれもね今はね、
うん、
現役で働いてるからそんなんしてるけど、
はい、
もうな、うん、まあ、例えば80ぐらいになったら、
うん、
多分もう僕健康診断いかへんと思うわ。
あ、
自分で分かります。もうええと思うわ、
うん、
もうええわ、もうこれでここまで来たらって。
80だったら、
あ、もう80ぐらいになったらね、
うん、
もう楽に好きなように行きたいな思うもん、
うんうん、
そこまで行ったらやで、
うん、
でもまあ現役かどうか分からへんけど、
うん、
まあ、好きな仕事ね、
うん、
ちょこっとさせてもうて、
はい、
でちょっとお小遣いもうて、
うん、
今まで帰ってきてね、うん、 美味しいお肉食ったろかな思って、うん、もうそれ、もうそれで、
そうそう健康にいいな、
それでそれそういう生き方しよう思ってます、はいはい、もうあれもあかんこれもあかん、
それしんどいね、
窮屈でね、
あかんかもしんどいね、
しんどいしんどい、もうね、うん、もう楽運にね、うん、で200歳まで生きられんやったら別ですよ、うん、無理やもん、
うんね、120ぐらい頑張ろうよ、
いやそれ頑張りません、
私は頑張る、
どうぞ頑張ってください、そんな120まで生きたら迷惑や周りに、本当にもう僕はそう思ってますので、ね、まあ、寿命、平均寿命よりも1日でも長く生きられたら、うん、もう価値は持てますから、うん、それでうちの親父が72か4やったかな2か、うん、で亡くなってますから、
ね、若くしてよね、
まずはうちの親父よりも長生きするというのが一つ目標やね、
もうあと7、8年、
そうです ねでもそれがまず第一目標、うん、
はいはい、
でそれを超えたらちょっとずつこうペースね、うん、自分自身に対するペースっていうのを緩めていこう思ってますので、ね、うん、もうそんな堅苦しくない、生きるのしんどい、
うん、
楽に楽しく生きたいじゃないですか、
そうよ、
ね、で今日は6月12日でもう時間もあんまりないんですが、うん、恋人の日とかね、うん、これも面白いんです、晩餐館ご存知ですか、
あ25
え
晩餐館フランス語で20、え違う、ちゃうかったっけ、
え何言ってんの急に、
あちょっと、あいいです、うん、何、うん、はい、
晩餐館、
25歳じゃなかったっけ、
え何言ってるかちょっとわからない、
晩餐館、はい、
何ですか25いうのは、
あフランス語でそうじゃなかったか、
フランス語で晩餐館って25な、
25歳、
フランス語なん晩餐館って、
ああ英語の、あ違う違う、漢字の方、
漢字の方って普通大体漢字やねん急にフランス語も
ね、ちょっともう最近おかしいね、
いや最近じゃないですよずっとおかしいです
はいはい、はい、晩餐館、はい、はい、
なんか思い当たりますか、
焼肉のタレ、
そうです、
あ、はいはい、
みんなそっちの方に聞いたかな思ったんだけど、
はい、わかりました、
25歳って言い出したからね大丈夫かなこの人は思って、もうゆっくり行きそのがゆっくり行き、
はい
ね、あの焼肉のタレですね、はい、で今日はその晩餐会、本当はね、うん、8月29日が焼肉で、うん、焼肉の日っていうのがあります、
8月なんぼって
29です、
29、あ焼肉ね、
はい、でもこれね、はい、それは8月のことですので、はい、うん、今日は晩餐会焼肉のタレの日のがあって、うん、これはあの日本食券さんです、うん、ご存知ですね、
そうね、うん、知ってる知ってる、
で有名な CM ご存知ですか、うん、
日本食
券、違います、もう邪魔くせん、早めに飛びます、焼肉のタレの歌です、
焼肉のタレね、は
いはい、違います違います、はい、違います、
何も
言う前から分かる、違う、
うーん、
違う、
うっし、
違いますその歌あれんわ、焼肉焼いても、
焼肉焼いても晩餐
違いますそ一番美味しいとこ残してあったのにそこ知らんの、
え、なんだっけ、
牛のぬいぐるみがエプロンつけて出てくんね、違います、違います、カンカンカンカン
晩餐館、
あそこまで出るよ、リズムちゃうけどね、
カンカンカンカン晩餐館、
曲がおかしいけどね、なんで
肉
肉違います、焼肉焼いても、
焼肉焼いても晩餐、
違うみたいな違うこれ知らんのマジで、
いやいや知ってるけど
一世風靡したよ、
そうね、聞いたことあるある、
あほんまか、
うん、あるある
全部何一つ覚えてない、
いやでも焼肉焼いたら晩餐か、
それでは売れてんのものすごい人気ありますから、
カンカンカン
晩餐館、焼肉焼いても
晩
餐、違う
焼肉焼いても腹減った、
うるさいな、ね、今日はね答え出さんまま次いきます、今日もどうぞ皆さんよろしくお願いいたします、
はい、皆さんからのメッセージ、
アホやろこの人、ほらやろこの人、もう62歳になるは
ず、ちょっと待って、
ほらやろこの人、
私62やったっけ、
いやもう知らん知らん、
晩餐
館もうええねん、はい、ちゃんとやってくれ、
皆さんからのメッセージお待ちしております、ファックス番号は京都075-431-2300-431-2300番です、E メールはほかアットマーク kbs.kyoto です。hoka@kbs.kyoto です。はがきの宛先です。郵便番号
602-8588 KBS 京都ラジオ笑福亭公平のほっかほかラジオの係までお願いします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。
笑福亭公平の
ほっかほかラジオ